ボンクラ映画館支配人のザトウイチと申します。今回はガキ帝国について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、村上ロックです。よろしくお願いします。
お疲れ様です。アッケミレシャです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、ツイッターでなんかこの作品語ってほしいっていうのがこう作品何個かあったんですよ。でその中に、うん、ガキ帝国ってあって、
はい、
私そんな思い出ないんですけど、はい、なんか別の回の収録後になんかこの話してたら、
うん、
ロックさんがなんかやたらつい、ね、食いついてきたんで、はあ、やりましょうってことで、ロックさん思い出映画なのかなと思って、じゃあまあやってみようかなと、
は
あ、ということで、ね、今回実現したんですけども
、はい、
ロックさん なぜまた
これはあのまさに僕二十歳ぐらいの時かな、あの、はい、ATG 映画が好きになった時期だったんですけど、はいはいはい、うん、その頃にもう ATG 映画片っ端から見てた中の一本だったんですけど、うん、それまでね、あのガキ帝国ってタイトルはしてたんですよね、はい、うんうん、でも見たのがその時初めてだったんですけど、すごく面白くて、で僕ね何本かあるんですけど、まあ、自分の部屋でこれ見てたんですけど、うん、見終わったラストシーンで拍手をしたというですね、
はい、
素晴らしいと言って一人で見てたんですけど、ね、画面に向かって素晴らしいっつってこう拍手をしたという映画、
ね、いっぱい聞いてくれてる方これでちょっと思い出したかもしれないですけど、はい、ロックさんのお母様がね、
はい、
風の谷のナウシカを劇場でご覧になった時に、はいはい、ラストシーンで立ち上がってブラボーってスタンディングオベーションしたっていうのをちょっと今、
ね、
はい、思い出した方が何人かいらっしゃるんじゃないかしら、
は
い、
村上家の血がそうさせる
血がそうさせるんだよね立ち上が
る。でもこれは本当にあのまあ言ってしまえば ATG っぽいというかね、はい、映画ですけど、
いわゆる大きなそのバジェットの映画の商業のラインに乗らない、
そうですね、
映画ってことですよね。企画が降りにくいと。
僕は今まで見た映画の中でこれです。ラストシーンの見事さっていうのはもう3本の指に入るなと思うんですけどね。
気持ちいい終わり方しますよね。
ですね。
最後、張万宝さん、
はい、
剣という役の、まあ、在日韓国人、朝鮮人ですかね、の役の方が、機動隊に喧嘩を売って、
うん、
かつての旧友にね、
喧嘩仲間、ね、
喧嘩仲間に、からかい合いからなんかすごい腹が立っちゃって、と付き合いして、命からがら逃げてきて、居酒屋に入って、ビール一本って終わるんですよね。
このバチッサーというのがね、
ビールをあんな風に頼みたいっていう、
ね、
思いましたよね。
ね、路地裏をもう全力疾走して逃げてって、ね、ね、たまたま入った居酒屋のカウンターに座って、ビール一本。
あれいいですね。
素晴らしいですね。
ビール飲みたくなっちゃいますね。
で、それこそこの題材というのは、60年代後半の大阪を舞台にした不良少年たちの、
はい、
まあ、どつき合いの映画ですけど、それこそその不良者の映画って近年だったら、まあ、クローズシリーズだとかっていうのもあったじゃないですか。まあ、もちろんあれ漫画原作ですけど、うん、ね、それこそビーバップハイスクールなんかもありましたけど、ある意味一番、生身に近いというか、めちゃくちゃ喧嘩強いやつが出てくるわけでもないじゃないですか。うんうんうん、むしろ言ってしまえば、全員弱そうというか、
まあまあ、素人同士ですよね。本当にガキが。
ガキですよね。
いがみ合うだけで。まあ、暴力の連鎖みたいな感じで、角曲がったら殴られちゃうみたいな。
そうなんですね。
武器も使うしね。なんかこう、あとすぐなんか、痛いとか言うんですよ。みたいな。
ビジュアル的にもね、やっぱりあの頃の、新助龍介出てて、
うん、
島田新助のあの、面構えは凄まじいものがありますもんね。シルエットがやっぱ最高ですよね、形が。
あね、髪型が、だから、100均のアイデア商品みたいな。汚れが、よ、落ちますって、みたいな。なんか変なたわしみたいな。すごい髪型します。可愛げもまあ若干あるんですけど、やっぱりヤクザみたいな顔してますからね。怖いのは怖いですよね。あんなに道で出会いたくないですよね。龍介も結構なんか、いいですよね、顔が。
面構え
が
ね。
中途半端な終わるみたいな。
まあね、まあ、同じようなテーマで、井筒監督その後もね、岸和田少年グレン隊とか、ね、パッチギなんかもね、撮ってきますけど、うん、あの不良少年ものの原点というか、
あ、本当ですね、
どうってこともない話なんですけど、うん、妙にワクワクする映画ですよね。
そうですね。その後に撮られたその岸和田少年グレン隊とかパッチギとかの方がもちろん完成度はすごく上がっててね、うん、もう全然だるさを感じさせないいい映画だと思うんですけど、ガキ帝国はなんかそれの原点というかね、うん、エッセンスがぎゅうぎゅうに詰まってて、 最初見たときやっぱちょっとどぎも抜かれましたね。
普通に素でセリフ噛んじゃうけど、うん、そのままね、行くみたいな。
リアルなね。
まあ本当今見るとね、豪華な人たちというか、あ、こんな人出てたんだっていうのがね、結構多かったですね。改めて見たらやっぱ面白いですね。
面白いですね。大杉蓮とかもね、
出てた。ねえ。いや本当ね、最近亡くなりましたけど。
一番私ちょっとでもびっくりしたのは神岡龍太郎が出てるんでね、はい、ヤクザの役で、神岡龍太郎怖えなって思いましたね。
ですよね。
本当にああいうヤクザいたら嫌だなっていうね、全然義理も人情も入ったくれもない金だけみたいなね。
東京トライブ書いた井上サッカーというね、はい、漫画家さんがあの短編集で、あの、ガキ帝国を書いてたんですね。
うん。
オマージュ作品というか、
うんうん、
まあまんまというかね、まあ、その漫画の内容はこのガキ帝国とあの、
うん、
映画のチンピラを足して2で割ったような、あれでしたけどね、まあまんまでしたね。僕むしろそっちを先に知ってたのかな、
うんうん、
その後にこの楽器帝国映画の方を見たのかな、
うん、こうなんか馴染みがある状態で見たという感じですかね、あ、その漫画読んだかな、これ顎がすごい出てる、
そうそう
です、あの3人組のね、ああ面白かったですね、あ、今思い出しましたかなりあのしょぼい3人組のね、なんかどうしようもない青春の、
楽器帝国って VHS 時代
で、 VHS ですね、レンタルビデオで借りてみたんじゃないかなと
思うんですけど、 大学ぐらい
多分そうです、うん、
それも誰かに勧められてとかでもなく、
長間さんだったかな、
うん、
よく考えたね、もう20年来の知り合いですからね、
でもあんまりなんか楽器帝国ってそんなメジャーな作品ではなかったような気がして、
うん、だから多分 ATG 映画とかのディグルというかですね、はいはい、これ面白いぞみたいな、
ずっと
なんか流れがあったんじゃないかな、映画研究部で、これが良かった、あれが良かったみたいなんで、楽器帝国見たのかな、
うんうんうん、
あんまり見た時の記憶はないんですよね、
うん、どうしようかな、ちょっとね、あの、うん、資料がそんななかったんですよ、
はい、
楽器帝国絡みって、うん、で一応あったやつだけちょっと紹介しますね、
はい、
井筒監督が、うん、まあ、監督になるまでっていうのと、
うん、
楽器帝国の起点っていうんですかね、
うん、
監督はあの辞典を読む限り、まあ、中学生ぐらいから映画見始めてるんですよね、
うん、
で高校の頃から8ミリ16ミリの映画の作成を行ってて、1975年に友達と映画制作グループの新映クラブを、うん、新しい映像の映で新映クラブを設立すると、うん、20代にデビュー作のピンク映画、イクイクマイトガイ青春のモンモンっていうのを初監督して、
うんうん、
で自分たちだけで映画の祭りっていうのを始めたいと思いが募ったっていうので、まあ、作成の理由だったんですけど、でその時出てたのが伊沢萌子さん、あの丸さんの女で女はここに隠すんだって言ったあの人ですね、
うんうんうん、
でその人が出演してたんですけど、で完成後東京まで夜行バス乗って日活に売り込んだけど全然受けが良くなくて上映してもらえず、で大阪の福島駅前にあったあのポルノ映画館とか、あと洲本のピンク映画小屋で1週間だけかけてもらったりとか、あと関西大学とか同志社にカンパを求めて上映しに行ったりしてたと、でなんか気晴らしになるもんないかなと思って、もっと激しい青春の烈伝でも浮かばないものかと、
うん、
で10代の頃に垣間見た青春の光景とかそんなシナリオを書いてみようかと実家の机に向かうと、
うん、
で物語の着地点を計算しないまま何百枚と書き続け、とりあえず厚紙で閉じてガキの楽しみと名付けたと、
うん、
で内容はまあ不敵な高校生たちが縄張り抗争に明け暮れる大阪の劇と、つまりこれがあのガキ帝国の原型になる、
うん、
で脚本を京都の東映撮影所に持参して人づてに紹介であの年配のプロデューサーが会ってくれたんですけど、
うんうん、
それ読んで、まあ、うちとか普通の映画会社ではちょっと無理と、
うんうん、
で人種的な話は娯楽にならないって言って、うん、早々にも表紙を閉じて返された、
うんうん、
で脚本を読み返すわけでもなく焼き捨てる勇気もなく、まあ、押し入れの奥にしまい込んでたと、
うん、
でしばらくはあの古墳発掘現場の土掘りの手伝いとかそういうバイトやってて、でしばらくしてたらあの若者が自費で撮ったピンク映画っていうんで、一番最初の作品ですね、
うん、
で週刊誌に取り上げられてテレビのワイドショーとかに一瞬紹介されたりしたらしいんですよ、
うん、
でそれを見たのか山本慎也監督から声がかかって、うん、東京で助監督のピンク映画の現場に行って、まあ、あらゆる技量を習ったり、あと吉本興業の木村正夫さん、安清のマネージャーやってた人ですね、あの人から誘いで関西であの当時の若手主演の、テレビドラマの誘いがあったりとか、でこの時に新助龍介との接点ができたらしいんですよ、で助監督の、西岡拓也さんにガキの楽しみっていうそのストックの 脚本渡してたら、あれやりましょうと、面白いし僕が書きますということで脚本の手直しを申し出てくれたと、うんうん、でちなみに西岡拓也さんは他の代表作で言うと、あのタトゥー割りとか、
ははははは、
牛蜜の村、ションベンライダー、はは、人形伝説とか書いてる方ですね、はは、後に。で池袋で、井筒監督のそのガキ帝国以前にピンクイが撮ってて、その3本立てのオールナイトの時に佐々木史郎さんというあの ATG の新しい社長が来てくれて、うん、それで出会うことになると。で佐々木さんは若い映像屋を探してて、で早速助監督 の、 その西岡さんがガキの楽しみっていうその厚紙で閉じた本を ATG に送ると、
うん、
でシナリオっていうよりも長いシノプスの感じがすると、うん、で返事が来て、それから1年かけて西岡さんが手直しすることになると。でそして、吉本新助龍介、まだ売れ出しの頃ですね、うん、主演を打診していったと。でここまでがあの起点というか、うん、きっかけなんですよ、ね、で準備に入るんですけど、タイトルのガキ帝国、
うん、
脚本の西岡さんが命名したと。で当時スターウォーズ帝国の逆襲がヒットしてた時代で、すでにテレビスポットが流れてて、それに乗ってかいつか言い出したかちょっと覚えてないんだけど、ガキ帝国の帝国はその響きを真似たような気がするっていうのは監督の弁なんですよね。で帝国主義の帝国で不良少年どもが北と南の群雄割拠地図っていう感じで、まあ、思い出したっていうか考えた、
うんうん、
で当時あの喫茶店こそが不良のアジトだったんで、その土地を熟知してて芸話制作を手伝ってくれて、シナリオの骨組みを、作成したと。で映画に出てくる北進同盟とホープ会は実際に存在してた不良軍団をモデルに作られた、うん、で、シナリオの、初稿が出来上がったのも、まあ、自分たちのやりたいことと結構年長のプロデューサーがやってほしいことなんかマッチングが全然うまくいかなかったらしくて、うん、結構そこでイライラしてたらしいんですよね。あと主演の新助龍介も撮影前にちょっと正門町通りのうなぎ屋で会食して、まあ、井筒監督は脚本を読んだけどよくわかりませんでしたって言われるのかなと思って心配してたら、新助さんから僕もヤンキーやってたから漢字はわかります、
うん、
で OK してもらったと。でそれからあの花月の舞台出演の合間に乗って2人でオートバイに乗って仲良くリハーサル来てくれたりとかして、うん、すごい協力的だったって、
うん、
あと毎日新聞でオーディションの声かけたら1000人以上の応募が殺到したっていう、うん、であと不良グループ20人単位で厳しいリハを続けて、まあ、北進同盟の頭の黒っていう役いましたけど、はい、リハーサル段階で声裏がってて、お前オンチか交代させるぞっつって脅かして屋上で一人練習させたりとかしてたっていう、うん、であと制作費がやっぱり ATG だからもあってか、あと1000万しかなかったと、うんうんうんうん、でもそれ以上お金が工面できないんで、もう人海戦術しかないから、もう60年代の服とか家であるやつちょっと貸してくれっていうのをみんなでこう助け合ったみたいな、
うん、
そこまでが、まあ制作までの話ですね、
うん、でも本当その衣装に関してはいやお見事だなと思いましたね。あ
完全に当時のね、
ね
ダンスホールのちょっとダサい感じとかね、バンドが入ってね。
でもあのバンドがね、うん、僕、いや当時、最初見た時からだったんですけど、あのバンドがめちゃくちゃかっこいいなと思って、これ、井筒監督映画ってどこを撮っても、うん、毎回そうなんですけど、あの、うん、音楽のセンスが素晴らしいなと思うんですよね。それこそ、まあ、個人的な趣味ですけど、後のね、あの、岸和田少年グレンタイの時にも、うん、あのバスの中で、うん、T-Rex が
かかる。かかる
なんか毎回ねその音楽がいいなと思ってるんですけど、でもそれをね音楽にこだわりつつ、うん、である時撮ったねあののど自慢という、
はい、ロイ・シゲルさん主演
ね、誰でも知ってるあの日本のヒット曲ばっかりなんですけどね、うん、でもあれもすごくいい映画でしたね。
いい映画でしたね。ロクさんに勧められて見たんですよ、うん、やっぱ面白かったですね。歌の使い方やっぱうまい。
うまいですよね。
登場人物に歌を歌わせるのがすごい好きなんですよね。途中まで鼻歌歌わせるとかで、ガキ帝国でももう2、3曲俺歌手目指してんねんみたいな感じで、そういうユースケがね、歌うっていうね。あと女の子もなんか歌手なれるかしらみたいな、ね、急に歌い出すみたいなね、脈絡なく。そんなシーンが2、3ありました
ね。すっかり僕も忘れてましたけど、ね、劇中に出てくるホープ会、みんなね、うん、この白いトレンチコートみたいな着て、うん、あれが後のパッチギでもちゃんと出てくるっていうね、
つながってる感じだね。
ホープ界のね、ガキ帝国でホープ界の頭やってたのがあの北野誠さん、ね、ね、なんか弱そうなんですよね。
すぐ転んじゃう感じのね。
パッチギに出てきたホープ会はね、うん、あの坂口拓さんは、
ね、相当危ない感じでしたね。
危ない感じの指でネクっていう向こうを刺して、うん、それ見た瞬間にバコーって殴られる。
怖い怖い。
あの瞬間がめちゃくちゃかっこよくて何回も見たんですけど、うん、でもどっちも年代的には同じ頃を、
う
ん、60年代後半を舞台にしてますもんね。
あ、そうですね。
67年。
7年、うん。そう考えるとこのね、違う作品でもその、ここにもちゃんとホープ会がいるという、ね、
とあれ。アパッチは
そうなんですね。で、僕、これ見直して思ったんですけど、うん、あの、鉄くずの猫を盗みに来るアパッチ団とか、
マジだ、
ね、それこそ血と骨とかのね、うん、原作を書いてたの、ヤン・ソギルさんという作家さんの話で、はい、うん、夜をかけるというお話があって、その中に、まあ、そのアパッチ族という、うん、あの、在日の人たちがこう、徒党組んで、鉄くずを盗みに行くという話が、それも映画化されてるらしいんですけど、僕見てないんですけどね、うん、山本沙羅さん主演らしいんですけど、うん、これもね、だからなんかそのつながりみたいなのが見えてて、で、ホープ会もまあ、実際あったっていうので、うん、そのね、アパッチ団、アパッチ族も、まあ、やっぱ本当にね、そういうのがいたのかなと思いますよね。なんかなんでしょうね、まあ僕個人的には全然その不良じゃなかったんですけど、うん、すごくワクワクしますね、そういうのって。
あ、そう。だから我々そういう、うん、10代の頃そういう類側じゃなかったじゃないですか。
う
ん、はい、
そうですね。
で、ヤンキー映画見てて、ビーバップとか俺ちょっと無理っていう、こう、距離感があるんですけど、
うんうん、
それあんまりないですか、不良映画って。
まあ、あの、狩られる側だったんで、ね、ハントされる側でしたからね。的でしたから、やっぱり。
ガキ帝国まで行くと、もう時代が遠すぎて。
遠いから、そうですね、あの、自分とは違うということで、安心して見れるところありますけど、
ね。時代劇ね、みたいな。
時代劇、みたいな。現代に近づくと、やっぱちょっと怖いな、ってなる。あの、井筒さんので言うとヒーローショーすごい怖かった。
はいはいはいはい。嫌な気持ちになりますもんね。
己も巻き込まれる可能性をビンビンに感じて、あん中に今入っていけるっていう、あのね、もう周り見渡すといるんじゃねえかぐらいな、あの、薄っぺらい感じのね、人たち。自分ももうその中に普通に入っていけるぐらいの、等身大のちっぽけな感じ。あれは怖かったですな、埋められちゃうかも。
結構その昔からヤンキー漫画とかヤンキー映画はね割と見てるんですけど、うんうんうん、故になんかこのそれこそ漫画とかだったらね極端に強い喧嘩が強いみたいなの出てくるじゃないですか、はい、あどうもね納得がいかないんですね、うんまあ、
ちょっと若干ファンタジー
そうなんですね、うん、漫画の方のビーバップハイスクールとか、うん、あのまあ本当にどこにでもいそうなお兄ちゃんというか、うん、素人のねいわゆるチンピラですよね、うんなんかそのチンピラ感が好きなんですかね、うん、そういう意味ではこのガキ帝国は非常にちょうどいいというか、うん、なんかこう来たからこう返すみたいな必殺技があるわけでもないんですけど、うん、でも本当にね瞬間にあの灰皿掴んで相手の鼻殴るとか、うん、そういうなんかリアリティはありますよね
物の使い方が抜群ですよねでなんか井筒監督がどっかで言ってたのが、はい、ヒーローショーの時かなんかですけどあの暴力をかっこいいものとして描くのをやめているっていうのが、うん、あの描きたくなかったっていうのを、うん、それは結構もうガキ帝国の頃からそういう風に描いてんじゃないか
そうですね
あの岸和田少年の隊の方はちょっとお笑いに振ってて、はい、ちょっとエンタメがあるじゃないですかでちょっと若干かっこよくは描いてますけど、うん、それでもやっぱりみっともないことを繰り返しているんだ、うん、俺たちはみたいなこう自虐的な感じで描いてるのであの暴力を賛美してるわけではないんですよね、うん、あちょっとそのスタンスはとてもいいなと思います
そうですねそこがやっぱ見たいんですよね
だから伝わるっていうのですよね、あの地続きというかね、うん、本当にそこにある暴力というか痛みみたいな感じで想像しやすいですよね
もちろんねあのそれこそ映画で言えばあのボーンシリーズとかでもねすごいアクションとかってやってるし、うんうんはいはい、もちろんあれも面白いですし、うん、それこそ時代劇で言えばねすごく盾がうまいみたいなのもあれば、うん、逆にあのまたたびみたいな
あれもリアル
です、ね、泥くせえあのストコドコの3人組の話みたいな、うん、でもあれに近い魅力というんですかね
武道のたしなみが全くない 争い
喧嘩したらどうなるかっていうで加減知らないからちょっとね反抗心してって下手すると殺しちゃうみたいな 描き方もやっぱうまいですよね。
あの在日の不良グループであの、うん、改造拳銃作ってる子がねそれ逆に取られちゃって撃たれて死ぬっていう、うん、
ゼニって
ことですね。ゼニがねあれがすごくなんかね生々しいというか、
違った、ゼニ死んだ時ちょっと笑っちゃったんですよね。笑っちゃいけないんですけど殺しちゃったやつがファーッて汽笛みたいなことを出して最初見た時そんな面白くなかったんですけど、ね、最近見直したらあそこがやたら面白くて
でそれ前までもう他の奴らも生きてたのに、人死んだ瞬間、
もう一気にね、逃げたの、ビビっちゃう。あの、ビビるタイミングとかもすごくいいですよね、リアルな。
ガキのどうでもいい大人になってしまえばね、本当に具にもつかないような話なんだけど、うん、でも最後にあの、ね、ケンテコが、うん、つい最近までね、どつき合いしてた、うん、喧嘩仲間が、その機動隊になってて、うん、
ポパイね。
ポパイが。
ポパイ。
でもなんでしょうね、その一瞬このイラッとくる感じというか、
なんかあの逮捕したろうかみたいな、ちょっとからかいの言葉にカチンときてぶん殴ってしまうんですよね。
自分たちのそのガキじゃなくなってしまった友達とか、うん、でそれがまたその体制側に行ってしまったみたいな、うん、なんかその一瞬のねカチンっていうのから乱闘に発展してで、うん、ね、あの繁華街に逃げてって、うん、居酒屋に飛び込むっていうあの流れがなんかねもうすごくまあチープな言い方ですけど文学性を感じるというか、うん、すごく好きなシーンなんですよね。
あれなんであの機動隊でポパイ、うん、機動隊の中にポパイ見つけた時最初嬉しそうな顔してるんですよ、
はい、
長官もさ、
うん、
でポパイやと思って近づいて逮捕したろかって言った瞬間に殴り出すじゃないですか、
はい、
あれが切れる瞬間のなんか意図って何だったろうってずっと考えてて、
まあやっぱ友達としてあの再会を懐かしもうと思ったらもう向こう側に行ってしまったという、
大人になっちゃったお前っていうのに悔しかった、腹が立ったとか、
なんかいろんな見方できると思うんですね。そこが僕すごく好きで、あのそうです、まさにあの一瞬ね嬉しそうな顔するってのがすごくねグッとくるんですよね。
あと寂しさの裏返し
も、まあ、あると思うんですよね、うん、
あと反骨精神だったり、うん、まだ暴れたりないみたいな、なんかむしゃくしゃするみたいな、ちょっといい意味でまだガキっていう、
うん、
なんかお前だけ勝手に祭り抜けて行っちゃうなんてっていう、うん、でも結構長坂王さんの役もあんまり徒党組みたくないっていうか、
はい、
かっこいい
ん
ですよね。
3人でもうナンバーワンナンバーワンでいいやんか、うん、ナンバーゼロやとか、うん、結構そういうの嫌がるタイプだったじゃないですか。
外を組んで群れてるのは強いことではないみたいなこうおじ論があって、もう3人でもう弾かれてもいいからもう遊んでいこうやみたいな、すごくあの芯の通った不良でしたよね。
で相手が日本人だろうが、その在日同士のコミュニティに別にべったり行くわけでもなく、なんか距離感はちゃんと保ってて仲良くしようやっていう、
キーマンというかね、
そのね、なんか喧嘩のきっかけもなんかその、うん、この前こいつ差別しただろうみたいな、うん、なんかその一貫したテーマってその後のパッチギにもずっとつながってきますよね。うん、であの剣がね言う今後どうするかみたいなので、うん、ね俺らみたいなこんなのしかないみたいなで、あとは芸能人かみたいなね、うん、芸能界はねほとんどもう俺ら在日がやってんだみたいな、
うん、
それもまあ後のパッチギでも
そうです、ね、
ラブ&ピースでもね描かれてます。
ガキ帝国の話してるとやっぱりパッチギの話したくなるし、
まあ、元気
はだ少年グレータの話したくなるし、こうすごくいい具合につながってますよね、
うんうんうん、
あの軸が一貫してるというか、そうそう、ね、あのロクさんとジョトシさんと話したのは桐谷健太がすげえ面白いです
よ。岸和田少年グレータの
パッチギのね、
あ、パッ
チギの応援団の桐谷健太がもう気持ち悪くて、
ね、
目がギョロギョロしてこうもう色が黒くてね、ひょろ長くて、おお、そうそうそうそう、もうすげえ動き方するんで、もうあそこだけでも面白いんで見てほしいですね。
ネクター好き。
ガキ帝国のね話をしないといけないんですけどね。
ちょっと、ね、これクランクインの時の裏話を、
はい、
最初にサテンで三つまみとホットケーキ食べるシーンあるじゃないですか。
はい、ああ、いいシーンですね。
あれ少年院から出てきた南の元不良に取材して面白かったんで、うん、それをちょっと入れたいと。
あれなんですか、刑務所の中ですよね。あの甘いものが食べたいっていう。
でその取材した人曰く、繁華街にカムバックしたら何より一番に三つまみとホットケーキが食いたかったって。やっぱね、
あれ名シーンですよね。
うん、
姉ちゃんこの甘い汁おかわり、俺もあります。
大阪ミナミの喫茶店が勝負だったと、監督よく。会いましょうとか、アメリカン、ABC など、その、査定に来らないと不良映画にあらずと監督の哲学を持ってた。
みんながその、たむろってたっていうことですか、ねじろにしてるから。
もうつい何年か前の不良たちが見に来た時に、偽物を出したって言ったら、興ざめしちゃうってのもあったんですよね。そうそう、俺らここ行ったってすぐわかるようにっていうの。しんすけと一緒に、少年院から出てきた子がいるじゃないですか。
はい。マスタケさんが。
はい。で、彼は、その最初にホットケーキ食べて、蜜も食べて、うんうん、で別れて、しばらくしたら、また同じ場所で、成長した片方、北進同盟のもう上に上がっていってる。
うんうん、
で、金助の方は、未だにこう、なんか、三人組でうろうろしてたっていう、うんうん、なんか、だんだんこう差をつけられたっていうのを見てると、なんか、仁義の戦いの初期の頃みたいな、
は
い、刑務所時代一緒だったのに、だんだんだんだんこう、
ね、道がね、変わっていく。
あれにちょっとオマージュあんのかな。
うん
うん、
あとね、監督言ってたのが、さきめぐみさんって、あの、京子ってヒロインですね。
はいはいはい。
あの、敵対し合う不良チームのボーイフレンドの間をこう、誰にも左折されず、気の向くままにこう、渡っていくっていうのが、
うんうん、
まあ、パッチギのガンジャやモモコの原型となった。
うん、
あの、牧陽子さんとかが、
はい、はいはいはい。
あと、朝鮮学校のチマチョゴリの制服をですね、
うん、
女性スタッフから借りて、京子に着させたと。
うん、
で、80年代、まあ、まだ在日コリアンの生徒役って日本の映画で登場したことがなくて、
うん、
誰かがやるんだったら井筒組が一番先に描きたいっていう意識は固かった。あとラストであの、長坂さん会いに、新助さん行くじゃないですか。
うんは
い、で、あの、映画館入ったら、あの、京子ちゃんがね、
うんうんうん、
映画出てたっていう、
はい、
あの、京子やないけってシーンは、あの、当時でも相当、あの、お客さんに受けたって言ってましたね。
ピンク映画で出てた。
あの人、なんか、水のないプールにも出てたんですけど、ちょっと見直したけど、
あ、そうなんですか？
誰の役だったかちょっとわかんなかったんですよ
ね。女の子の顔がちょっと、なんかね、ぼやっとしてて、ね。
そうそう、覚えづらいんですよ。
あの、遠目で撮るじゃないですか。はい、あんまアップ、みんな同じ髪型と同じ格好だから。うん、あの、わかんなかったですね。京子じゃない子供、あの、なんだ、その、ケンと付き合いそうになって、ケンが、国籍がバレてすぐ離れるっていうね、すごい薄情な、そして最終的に神岡龍太郎の情婦になるっていう、
はいはいはい、
あれの和子ね、和子をあいつねバスバス娘みたいですわって、
はい
はい、バスバス娘バスバス娘って何回も繰り返し見たんですよね。びっくりして、なんどんな意味だろうなと思って、公共の乗り物なのかな、バスだからってひねって考えてたんですけど、岸和田少年軍隊でも矢部浩之演じるチュンバ君が、
はい、
バスバスは嫌やぞっつって、小鉄に向かってね、はい、岡村さん演じる、いやバスバスやないよみたいな、そんなこうピチピチやバスバスやみたいな、そんなやり取りで、なんか井筒監督の中ではこうやりまんとかおさせはバスバスっていう、
まあ、当時はそういう言い方をしてた
のかな、あったのかもしれないですね。バスバス娘
で龍介に引っかかった最初の子、レコード万引きしてて、
うんはいはい、
で長坂保さんと付き合おうと思ったら北進同盟に拉致られて、
うん、
そのバスバスってやって言われて、うん、で気がついたら上岡龍太郎女になってるって、
うん、
で京子はポルノ映画出てるっていう、
あれあいつ
アコちゃんじゃなかった、
アコちゃんだっけ、なんか
あの子ね、なんか北進同盟のバックのヤクザに目かけられて、なんか話聞いてるとその副会長の江崎に誘われて、
うん、
売春やることになって、で自分が女を集めるっていうのを引き換えに逃がそうとするんだけど、
うん、
結局ヤクザの方に戻ってしまう、
まあ
なんか自分たちの周りの女の子は全員こうすぐ祭りから逃げて、
うん、
とっとと見切りつけて自分の道行ってしまうっていうのが、なんかやっぱ女の子って成長早いのかなっていうか、
あ
だからその物語でしたっていう、
うん、
男の方は相変わらず喧嘩で成長しないっていうのが、
ああそういう描き方でしたね、
うん、反社会的なことなんでしょうけど、
うん、
なんかこの全体としてのお祭り感というか、
うん、
男の子はみんなこういうの好きなんじゃないかなと思うんです
よ
ね。
うん、女の子をこう売春にスカウトする時の口説き文句でこうジルバのジロー着てるぜってジルバのジローっていうのはその作品世界ではすごくこうモテモテの、
はい、
もうイタコのイタロみたいなそんな名前なのにモテてるって
夢な、
そういう人がいたんですかね、ジルバのジローっていう、
ね、
うん、ジルバのジローまで調べたんですか、
いやじゃなくてですねあジルバのジローやあの人を中川三郎の弟子なんよって言ってたのがあって、
う
ん、で誰を中川三郎と思ってそれが出てたんですよ、あの社交ダンス界の父と呼ばれる日本においてモダンダンスの創始者、
へ、
日本タップダンス界の祖でもあって まあ、日本で初めてタップダンサーとしてブロードウェイミュージカルの劇場に出演、うん、成功を収めると。で、1965年ディスコを作って、所得のない若い層が来やすいように値段を安く、ラフな服装でも訪れやすいようにしてダンスの普及をしたっていう人がいた。あと、北進同盟の入会式っていうのがあったじゃないですか。ボコボコにされて名前をもらうっていうのが。ソーシャルネットワーク、デビッド・フィンチャーの、
はい、
あれでもハーバード大学で、フラタニティ、秘密結社的な団体、うんうん、入会するのにやっぱ通過儀礼みたいなのあったんですよね、
うん。
やっぱエリートでもヤンキーでもそういう通過儀礼ってあんのねと思って、それ見てて思いながらも、そういえばうちの大学のね、映画研究部も、新入生歓迎コンパという通過儀礼があったなという。
可愛がりってやつですよね。まあまあ、一気の許容なんですけどね。
そうですね。
平たく言うと。最悪でしたよね。もうバチ当たり暴力人間とか暴力人間の会で白石さんとかね、
はい、
笠井さんとか来ていただいて当時の様子を、
はい、
生産に語っていただいてるんでそこをまた聞いていただいて分かったんですけども、あらかじめ吐くということを決めておいて、お堂を借り切ってですね、春夏は相撲部屋として動くお寺なんですけど、そこにビニールシート敷いて新聞紙敷いてですね、もうゲロを吐きなさいっていう状態でヤクザの真似事みたいな感じでね、お盆にお酒をついてこうドプドプ飲むみたいなね、そういうちょっと頭のおかしいなみたいな、今やったら確実に炎上する案件ですね、ツイッターとかで、
それを経て初めて認められる。
そうですね、
名前が与えられる。
名前
修羅の国ですよ、もう
ガムテープを与えられてマッキーとガムテープを与えられて、そこで名前を書いていいぞと、お前名前を名乗っていいぞみたいな。
ひどいですね。
九州の北進連盟、北進同盟ですね。
通過切れちゃ通過切れですよね。本当ね、あれに、あれで辞める人は本当に辞めた方が早く、気づか浅いうちに辞めた方が絶対いいっていう、そういうなんかノリがありましたよね。
劇中のね、キャラクターたちのネーミングが素晴らしいなという、ゴキブリってのがいいですよね。
ゴキブリさん。
スケット。
スケット
でゴキブリさん来てるで。
素肌にライダースジャケットを着る。
むちゃくちゃ強い。
あれ、ちょっと深読みするんですけど、うん、セリフ一切言わないじゃないですか。
はい、
多分セリフ全然ダメだったのかな、この子と思って。
ああ、そういう現場で起点を聞かして。
で、セリフなしにしたんだけど、逆にセリフ言わせないことによって余計に不気味っていうか、
うん、
動きだけで見せるっていうのは、あれ、なんか、怪我の巧妙じゃないけど、いい演出だなと思って。
怖いですもんね。
何考えてるか全然わかんない。
江崎って、ナンバー2だったら江崎の会長。会長が。あいつも気持ち悪くてね、いいですよね。あのキャラ好きですね。
今の林家菊蔵さんみたいな
感じですね。あー、似てますね。
一見なんか腕っぷし強そうに見えないんで、あれで副会長のし上がったっていうのは相当トークスキル有能か、うん、もしくはなんか資金源を算段できる、ま
あ、そうでしょうね、
頭脳派だったのかな
と、うん、そういう感じじゃないですか、う
ん、映画館でもすぐボコボコにされてるんです
よ、ね、笑顔で近づいてくるみたいなね、
うん、
怖さ続きやりますかみたいな、
怖い
ね、あれ気持ち悪くていいですね、
あの人もなかなかいい味出してる人
ね、
まあ、だからまあ上手いからそういうメインの役やって多分なったと思うんですけど、うん、
江崎だからグリコっていうね。キャラがいいですね。
オバキューとかね。
オバキューね。はい、オバキュー。
あとなんだ、改造銃でトンプソンが出てくるんですけど、うん、10代の喧嘩の場に改造拳銃出してどんだけ柄の悪い年なんだ。ちょっと話戻るんですけど、俺楽器が全然できないんですけど、
はい、
やっぱりバンドの当時の演奏レベルって、あれどうなのかなと思って、そんなにノイズではなかったです。歌唱レベルとか。
バンドシーン2回あって、うん、2回目で女性がね、歌ってるのはご下手でしたけど、1回目に出てくるさん、まあ、それこそ別に、うん、割と言ってしまえば、音がスカスカな、あれなんですけど、逆にそれがかっこいいなっていう。で、男性ボーカルが入った時に、めちゃくちゃいいバンドだなと思いますよね。特に難しいこと一切やってないんですけどね。あのバンドを CD 出したら買いたい。
ああ、マジですか。
女性ボーカルはいらないですか？
いらないです。
真っ赤な太陽流れた瞬間、ちょっと俺こけちゃって。
あれなんかわざと格好悪く、なんか描いてる節はありますよね。パッチギのオープニングでもグループサウンドを出して、
オックス、
ちょっとこう、悪く描いてましたよね。
加瀬さん。
ああ、はい、加瀬さんが、みんな失神していくっていうね、女の子バタバタ。
当時これでっていう。
そうそうそう。なんか井筒監督のこう性格の悪さがやっぱ出てましたよね。こう、モテてるやつ嫌いみたいな。すごい共感できますけど。あ
こちら側、
うん、こちら側の、あとパッチーラブ&ピースでもう極端に右翼をバカにしてる太平洋の侍という劇中劇を撮らして、はいはいはい、あのもう国粋主義というか、はい、あのその映画をもう真っ向から否定するっていう、うん、右翼が見たら歯ぎしりするんじゃないかっていう作り方で、ちょっと極端に触れすぎてる感じはしましたけどね、うん、そういう映画だからしょうがないとは思いますけど、バカにするときはとことんバカにするみたいなスタイルですよね。
私にはこの映画はよくわかりませんでした
いい映画でしたけどね、
うん、あそこのなんかそのカタルシスというかね、うん、でそれでバカ野郎みたいな暴動になるのをね、最後また乱闘なんですけどね、パチーしかないんじゃいみたいな、
パチーラブ&ピースはね、ピースはね、そういい映画でしたけど、やっぱあの子供が最後救われてるのかどうかがもう描かれてないのがもうすごくもどかしくて、ね、泣けちゃいましたね。
藤井隆がすごくいい
選手でね。あ、よかったですね。岩国でしたっけ、岩国か。
アマゾンの格好してくるんですね、最
初。アマゾンっつって。すいませんね、話が全然違う映画に飛んじゃって、ね、どうしてもパッチーの方に寄ってしまう
んで。なんか本当その後の井筒作品のスタイルの原点であり、
うん、
不良青春もののワクワク感を正しく描いた映画だと思うんですよね。
不良側に立った目線でもあり、ちょっと突き放した描き方もするし、なんかその俯瞰のバランスがすごい優れてる感じしますね、うん、全部ね。あのガキ帝国もそうだし、その後の作品もそうです。決してこう、べったりガキ側に寄り添ってない感じがしていいですよね。
あと、何にもね、普通のシーンで会話で、うん、夜行でも何でも今回して、普通に本筋の人が来て、うん、今何時やつって、
うん、
何時かなって、やっぱり子供だから弱いっていうととか、竜を犯されたって、吐いたまま犯されるかって突っ込まれるとか、うん、ああいうキャッチボールの面白みっていうのは。
関西のノリというかね。うん。ああ、確かにそれありますね。
やっぱり一作目からそういう面白さっていうか。
どうしても会話とかそういうのに、まあ、ボケとツッコミじゃないですけど、やっぱないとダメなんでしょうね。
うん。
なんかうちの奥さんが東京で遭遇したことがあって、監督に。
はい。
別にレイプされたとかじゃないですよ。ミートゥーとかそういうあれじゃないんですけど、枕営業したとかそういうあれでもないんですよ。どこだっけな。パッチギの舞台版っていうのがあって、
はい、はい、はい。
初代かなんか、オペラシティかなんかやつ。
は
い、で、別にそれを見に行ったわけじゃなくて、友達とそのオペラシティのハブかなんかのイギリスのパブあるじゃないですか。はい、あそこで酒飲んでたらしいんですよ。うん、そしたらなんかその打ち上げだか、その、監督もその演出で入ってたから、総合演出みたいな。演出は別の方やってたんですけど、そこでなんかハブ飲みに来てたんですよ。で、うちの奥さんは、あ、井筒監督だってこう、びっくりしたんですけど、その友達がね、女の子の中の、有名人を見るとすごい気を取り出す子らしくて、もうそわそわそわしながらこう、井筒監督見ながら飲んで、で、井筒監督はまあちょっと話したらしいんですけど、なんかこう、演出論とか、いや違うねん、こうなんよ、みたいな、すごい話してたんですけど、その気を取ってる子が気を取りすぎて、グラスをガラーンって落としてしまったし、そしたらなんか、これこれこれこれ、おーいつって、すごい大きい声で突っ込まれたんです。あ、やっぱ関西の人って、なんか遠く離れててもこう、突っ込むんだみたいな感じで、それに奥様はすごい喜んで。
喜んで
僕気になるのはその挙動る友達の方なんですけど、挙動りすぎだろうと。そんな、ちょっとこぼれ話でしたね。